主は皆さんと共に。
また主祭と共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。キリストに賛美。
キリストに賛美。
まあ、今日は8月15日の、まあ、聖母の飛翔展の祭日にあたっています。マリア様は、まあ、亡くなった時に、まあ、この体とともにこの天に上げられた時ですね、まあ、そういうことを、まあ、お祝いしている祝日ですが、まあ、同時に私たち日本人にとっては、まあ、終戦記念日にもあたっていて、この日本のカトリック教会の平和循環、この8月6日のですね、この広島の原爆の投下から今日までこの10日間を、まあ、平和を祈るですね、そういう、時に、定めて、まあ、いるわけで、まあ、私たち日本人にとって、まあ、この時期は、まあ、このやはり戦争と平和のこと、そしてこのマリア様のお祝いと、まあ、分けて考えることができないであろうと思われます。8月6日の広島の原爆の投下の日が、まあ、主の変容にも当たっていて、まあ、それもまた切り離すことができない、まあ、何かさまざまな思いが湧いてくる日であるようにも思います。まあ、今日の福音書ではマリア様のこの賛歌ですね、その主をこう崇めて喜び称えると。なぜかというならば、まあ、権力ある者がその座から引き落とされたり、止める者が空腹のまま追い返されて、身分の低い者が高く上げられたり、飢えた人が良いもので満たされたり、神の国の、まあ、実現をマリア様が、まあ、喜んでおられる、まあ、そういう賛歌になるわけですね。まあ、しかしながら、まあ、私たちの現実の社会は、まあ、そのようなものが実現されていないということもやはり認めなければならないであろうというふうに思います。たまたまこの黙想会の直前はこのレバノンでこの CLC の、まあ、CLC っていうか、まあ、信徒の団体なんですけど、まあ、それは、まあ、イエス会と関係が深い団体で、今世界で66カ国であるんですね。で、今回60カ国の国の人々が代表が集まってそのレバノンで総会を、まあ開いて、まあ、そこに私も参加していたんですけど、まあ、レバノンそのものは、まあ、実際今のところは安全なんですね。特に大きな、まあ、問題はないわけですけど、 でもレバノンの隣がもうシリアであるわけだし、でイスラエルを通り越して反対側にはエジプトがあってですね、まあ、いわば今の世界の紛争の、まあ、ごくそばに、あるところで、まあ、開かれたので、まあ、そういう意味では平和ということを、戦争と平和のことを、まあ、強く意識せざるを、まあ、得ないような、ところに行ってですね、で一番やはり、まあ、何か心が動かされたのは、やっぱシリアの CLC のメンバーが来て分かち合ってくれたんですね。もう内戦のど真ん中にいるところから何人かの人が来て、まあ、その会議そのものにも代表が参加してたんですけど、まあ、代表の中もそうだし、その来てくれた特別に分かち合いにしてくれた人もそうですが、もうアレッポに住んでいる CLC のメンバーはもう全財産を失いました。その混乱に巻き込まれて、まあ、工場なり何なり、まあ、家もとにかく全て失って、まあ逃げてきている。でダマスカスに住んでいる人々は、まあ、まだ住んでいるけれども、まあ、いつどうなるかわからない状況の中に、まあ、置かれててですね、まあ、その生の声を、まあ、直接聞けたのは、まあまあ、どう言ったらいいのか、まあ、特別の恵みだったかもしれないと思いますが、まあ、一人の人が言ってましたけど、もう全く何も振り返られない。なんでこんなことが起きたのか、神様の考えは何なのかとかですね、あなたはそのアサドに賛成するのか反対するのか、その全く何も答えられない。つまり毎日毎日が困難の中に巻き込まれていてですね、毎日毎日のことに対処するだけで精一杯で、何の振り返りもできないし何も考えられない。毎日毎日の困難、ただこの今日一日どう過ごすか、逃げるか逃げないかとかですね。で一人のおじさんはもうその全くそのアレッポだったので、とにかく全てを失って、まあ、彼は反アサドの反政府軍にやられたと言ってますけど、反政府軍が入ってきて、もうその自分の家がその、なんかその 軍のなんか基地みたいになっちゃったんで、とにかく全てのものを奪われて、全てを捨てて、もう今はシリアに、いやレバノンに住んでると。とにかく今レバノン100万人のシリアの人が難民キャンプに流れ込んでくるとかですね、まあとにかくもう全くめちゃめちゃな状況で、でも一人のイエス会のシムさんと話すチャンスがあって、そのシリア人なんですよね。シリア人で、まあ、2、3年前にこんなこと起こるとは夢にも思わなかった。平和に暮らしてたので、ある日突然破壊が起こってごちゃごちゃになってしまって、まあ、未だに信じられないと。まあ、彼も難民として結局シリアからレバノンに来て住んでいる。で彼の兄弟が CLC で、そのアレッポで全財産を失った人だったんですけど、まあでもそのダマスコスでもアレッポはちょっとどうだったかはっきりちょっと忘れましたけど、まあ驚いたのはその JRS っていうですね、そのイエス会難民サービスっていうのがあって、まあ、世界中で活躍してるんですが、でもそのシリアの中でも JRS が活動してるんですよね。つまり一番困ってるのは貧しい人で、混乱の中で電気もない、水もない、食料もない、何にもない中で暮らしてるわけ で JRS がだからその中で活動、まあ、いわゆる炊き出しのようなことをしてるわけですよね。でそれに対して CLC のメンバーも協力しながら、まあ、働いてるって話を聞いてですね、まあ、大混乱の中で困っている、みんな困っているんだけど、それでも一番困っているのはやはり貧しい人たちが、まあ、最大に困っていて、まあ、その人たちを助けるためにその JRS と協力しながらですね、その炊き出しや何かをこう、まあ、しているというような話を、まあ、分かち合ってもらったんですが、やはりこのマリア様のこの参加というのはやっぱただでは実現しない。身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たすというですね、それはやっぱり私たちの、まあ、協力なしにはやはり今も昔もやはり不可能であると。まあ困難の中でこそ私たちはやはり互いに助け合って、このマリア様の、あるいはイエス様のやっぱり神の国を実現していくための、まあ、小さな協力、まあ、それは祈りであったり、 まあ、ごくごく小さな、まあ、助ける活動かもしれないですけれども、まあ、そういうことが、まあ、なされているということにもまた逆に強い感動を覚えたんですね。でもシリアの人々と、もう僕は福島とこの震災でやられた人がもう今はちょっとダブってきてですね、もうまさかこんなこと起こること誰も思ってなかったことが突然起こって、突然その起こったらもうその中に巻き込まれてですね、で家を失い、そのまあそれは人災天災の区別はあるかもしれないですけど、一旦巻き込まれるともう全てがもうその方向性に混乱の中に投げ出されてしまう、まあ、私たちは本当に、まあ、弱い存在でしか実際は過ぎないわけですけど、もうその混乱や、破滅やですね、まあ、憎しみであったり、でもそういう中でもやっぱり一人一人の選択がやはりあるわけで、一人一人が、まあ、そういう中でも少しでも平和を作ろうとする気持ちであったり、苦しんでいる人を助けようとする、まあ、そういう実践を祈りを伴う実践を結局はどういう場所においても私たちは果たしていけるかどうかというですね、まあそのような問いかけが何かあるような気がします。今朝のニュースではエジプトがまだ混乱してきてですね、あの反政府勢力に対して、まあ、今軍事政権ですけど、それが攻撃をかけてまた多数の死傷者が出て、また国が混乱しそうな、まあ、エジプトの CLC の人も何人も来てて、彼らの分かち合いも聞いてたんですけど、まあ、これからうまくいくかなと思ったらまた一挙に流動的になってですね、ちょっとまあどうなるかわからない状況になってきてですね、まさしくこの平和を求める日に、こう一気に流動化してそうじゃない力がですね、まあ、強く働いているのを、まあ、感じざるを得ないんですけれども、でも私たちはこのマリア様のこの参加に心を合わせて、やはり祈りと、まあ、行いと、そして、まあ、何らかのつながりを持ちながら、やはり平和が実現していくようにやはり祈らなければ行動しなければ、まあ、ならないのではないかと思います。いつどこで何が起こるかわからない、でもその混乱の中でも神の御旨を求めながら、私たちはいつも御旨を信じた、御旨にかなう小さな選択を、まあ、重ねていく以外は、まあ、ないわけですけれども、まあ、シリアから逃げてきて今レバノンにいるシエル州のメンバーもこれからどうするのか、一人一人がですね、レバノンにいるのか、生活をどう再建するのか、まあまあ、非常に重い課題が一人一人に、まあ、ダマスコスにいるシエル州のメンバーも逃げるのか逃げないのかですね、とどまっている中でも何を選択してどのように生きるのか、まあ、一人一人大きく、まあ問われていることですね。その、まあ、まだ解決ないですけど、その大会の最終日に入った連絡ではシリアにいたイエス会員が誘拐されて行方不明、その活動をやっていて、それで今どうなっているかまだわからないままで、まあとにかく、まあ、ちょっとなんていうんですかね、こうなんていうか世界を見ればどこにでも大きな混乱と、人々の苦しみということが、まあ、明らかに、まあ、ある、まあ、でもそれに私たちがやはり屈することなくですね、まあ、その中においてもこの神の国を求めていくマリア様と、まあ、イエス様の心に合わせて歩んでいくことができるように思いたいと思います。